はい、今我々は京都の東山の法然院の隣に来ています。ほぼ法然院の境内の中といえるような、ね、場所にいますので、この日本の浄土仏教のほぼ発祥の地といえる、ね、法然院の朝の雰囲気を感じながらどうぞ一緒に瞑想してください。はい、まずね、体の体勢を整えます。静かな場所を選んで、座布を置いて、座布の上に軽く腰を据えて、で一つの足を体につけて、でもう一方の足をその、ももの上に乗っけます。できない人はもうちょっと下げても結構です。はい、それでゆっくりと体を左右に揺らします。自分の骨盤が揺れているのをイメージしてくださいね。はい、じゃあ今度は骨盤が前へ倒れていきます。どうぞ 前方へ傾いてください。それからゆっくりと、反動をつけないで引き起こしてきてください。はい、背骨がまっすぐに立つ場所を探します。はい、じゃあ肩を上げましょう。息を吸いながら肩を上げます。上げて上げて上げて上げて、ストンと落とします。はい、もう一回吸いながら上げて上げて、ストンと落として、はい、最後にもう一回上げて上げて上げて、ストンと落とします。はい、頭のてっぺんで天井を押し上げているようなイメージですね。はい、口は閉じます。舌の先を上の前歯の根っこに当てます。口は閉じましょう。そうするともう口の中にはスペースが残っていないです。もう唾が出るとかね、そういうことはもうないです。でちょっとだけ顎を引いて、で手はですね、今の時点では、両膝の上に軽く乗せといてください。後ほど手の位置についてはまた指示をしますので。で目は、今の時点では閉じましょう。外からの、ね、刺激をなるべくちょっと最小限にしたいので。はい、体勢が整いました。仏教の基本的な教えとして四正体というのがあります。空中滅動、苦体実体滅体動体で、最初の、苦体、苦の真理、この人生は苦しみの世界である。これは一体何を意味するのか。これは瞑想の目的とダイレクトにつながるので、ここをちょっと押さえましょう。この世界が苦しみの世界である。なかなか飲み込みにくいと思いますけども、これは反対を考えれば簡単にわかります。苦しみのない世界。仏教が目指すのは苦しみが少ない世界ではなくて、苦しみが全くない世界、それがあるんだ。それがあるからこそ今我々が生きている世界を苦しみの世界として捉える。だけどもなかなか苦しみの全くない世界というのが信じきれないから、 まあ、せいせいのところを苦しみをだんだん減らしていくぐらいのところで、なんかみんな妥協してしまう。だけど仏教はそうではなくて、苦しみの全くない世界、それをまあもちろん浄土系の仏教だったら極楽という、極楽浄土という、これがまあもちろんキリスト教の場合だったら神の国という、どんなにいろんな宗教があったとしても、でいろんな用語を使ったとしても、やっぱりみんな同じものを指している。でそれがあるんだ、そこへ行けばいいんだとなって、今この世界を見ると、一見楽しそうなことがあったとしても、やっぱりそれは最終的には苦しみにつながってしまう。だからこの世界を離れて苦しみの全くない世界に行く。じゃあそれはただ単に A という地点から B という地点に移動していくことなのかとも違いますね。この苦しみのない世界に実は我々はもともといる。でもそれに気づかなかった、それを忘れていた。でこの苦しみばかりの世界を生きている自分が自分の全てだと思い込んでいた。でせいぜいこの苦しみばかりの世界をなんとか改善して、苦しみが少しでも少なくしようと頑張ってきた。で瞑想すらそのための手段として使ってきた。でも今は違う。瞑想の目的は苦しみの全くない世界にいる自分に戻ること、忘れていた自分を思い出すこと。どうやって？この私らの頭の思考と感情が暴走して苦しみの世界を作るとしたら、この頭の暴走を手放しにして、まずは体に戻る。その時体はある一つの変容をしていきます。骨と筋肉でできていた体が微細なエネルギーに満ちた体に変容していく。そうすることで感情や思考が暴走する世界から一歩出ていきます。まずはそこから始めましょう。一番大事なことは体の中に入ること。それには思考や感情が自分の体にある影響を与えている。皆さんが不安に思ったとき、皆さんは抽象的に不安になるのではない。胸のあたりが何とも言えない重たい感覚が生じてきます。心配した時も、みぞおちのあたりがぎゅっと締め付けられるような、そういう自分の体に反映された思考や感情の影響をまずは見てください。自分の胸やみぞおちやお腹や、あるいは緊張が目の奥にあると思います。はい、じゃあまずはそこから始めたいと思います。 空のフォーカシングですね。フォーカシングのいうフェルトセンスとちょっと似てますので、一応青空へのフォーカシングと呼んでいます。はい、自分の体の中に入って思考や感情の影響をまずは探りましょう。はい、十分に体の中に入ったと思います。そしたら注意の中心をおへその下の下腹のところに移動してください。そこで何が起こってますか？膨らんで縮んでいる。それは吸う息と吐く息とシンクロしてますね。吸って吐いて膨らんで縮んで、その2つの現象がお互いにシンクロし合いながら起こっていることを観察してください。 それでは、手のひらを天井に向けましょう。右利きの人は右の手、左利きの人は左手。その手のひらは皆さんにとって一番敏感なセンサーです。センサーといっても外のものを感じるのではなくて内側のものを感じる。思考と感情の影響を離れて自分の体に戻ってきた皆さんはそこに微細なエネルギーを発見する。すでに手のひらの表面がピリピリいっている。5本の指の中がシュワシュワしている。炭酸の泡がはじけるのよ。はい、微細な身体の瞑想に入っていきます。はい、右手から右肘へ移ります。そして二の腕を通って肩まで右腕全体を感じてください。はい、両腕やりましょう。両手両腕、右手左手、右腕左腕、全部やりましょう。骨や筋肉でできた物質としての腕がエネルギーの場所に変わっていく。 その微細なエネルギーを腕全体に染み渡らせてください。指先から二の腕の隅々まで、肩まで、足の方へ移ります。右足の5本の指、それを感じましょう。足の裏、地踏まずのところからかかとにかけて、足の先がしっかりと感じてきました。登っていきましょう。足首、アキレス腱、ふくらはぎの柔らかいところ、膝小僧の裏の柔らかいところ、膝の中へ入ってください。はい、太ももの大きな隅々まで感じます。はい、太ももとお尻とをつなぐ股関節のあたりも感じます。 回右足と同じように左足も感じます。つま先からかかと、ふくらはぎ、膝、太ももを通って股関節まで、微細なエネルギーが浸透していく。はい、皆さんのお尻は今座布の上に乗っかっている、座布に支えられている、その支えられている感覚をよく味わってください。そしてお尻の中に入っていく。はい、お尻と両足をつなげて下半身として捉えてみてください。下半身がしっかりと床の上で微細なエネルギーの場所になっていく。上半身、上半身を貫く背骨、それが鍵になってきます。背骨の一番下の尾低骨のところに意識を置いてください。息を吸いながらそこを登っていきます。1センチ1センチ背骨の内側を感じるように登ってください。息を吸いながら、 して頭のてっぺん、百円の壺のあたりまで来ます。そして今度は息を吐きながら降りていく、単軸1センチ1センチ感じながら、尾てい骨のところまで吸いながら登って吐きながら降りてくる。はい、皆さんの体は微細なエネルギーで満たされました。今度はパーツパーツではなくて全体として微細な身体、微細な身体全体を感じてください。はい、今までネガティブな感情によって作られていたさまざまな結び目、塊、こわばりが全部洗い流されていく。体の内と外とが溶けていく。何かポジティブなエネルギーを感じ始めていると思います、はい、それが慈悲のエネルギーです。ではその慈悲のエネルギーを深く見ていきましょう。慈悲という不思議なもの、 までの私にはないもの、でも今までの自分ではないもう一つの自分、本当の自分、それはもう慈悲そのもの。慈悲の象徴を阿弥陀仏と呼ぶ。じゃあその阿弥陀仏はどこにいるのか。自分の外にいる誰かなのか。隣の法然院の本堂には非常に立派な阿弥陀仏の像がありますか。じゃあそういう自分の外にいる存在なのか、それを確かめましょう。今までの自分には慈悲はない。その慈悲のある場所にジャンプしていかなければいけない。慈悲のある場所に帰依をしていかなければいけない。はい、皆さんは今微細な身体になることで慈悲のエネルギーが少しずつ流れ込み始めています。今までネガティブなエネルギーに覆われてネガティブな感情のままに一番誰を攻撃していたかというと、もちろん自分自身ですね。自分が幸せであることを許さなかった。でも今は自分が幸せであることを願います。では自分に対してこう念じてください。私が幸せでありますように。私が苦しみから解放されますように。 ネガティブなエネルギーが集まっていたこの自分というものが解放されて、慈悲のエネルギーに満たされました。この慈悲に基づいて、すべての人間関係を作っていく。今までネガティブなエネルギーに支配された人間関係をリセットしていきます。まずはやりやすい相手です。もともと皆さんが好意を抱いていた人、家族とか友達とか、あるいは尊敬していた先生、そういう人たちの間から一人でいいです。選んでください。その人を 1.5 メートルくらい先に置いて、その人が幸せそうに笑っている笑顔、それを思い浮かべてください。皆さんはその笑顔が大好きです。その笑顔がいつまでも続きますようにと、こう念じてください。この人が幸せでありますように。そう念ずると、皆さんはその人の心の中に入っていく。そして意外なことに、その笑顔の裏側にその人はたくさんの痛みや悲しみを抱いていた。皆さんはそれがつらい。辛いからこう願わずにはいられない。この人が苦しみから解放されますように。はい、その言葉を心の中で何回か繰り返してください。そうするともっと強い何かがそこで生じてきます。そしたらもう言葉を繰り返さないで、その生じてきたその何かの中に深く深く入っていってください。この人が幸せでありますように、苦しみから解放されますように。 はい、皆さんはもともと大好きだったその人のことを慈悲の目で見つめている。だけどその目はそのもともと大好きだった人だけではなくて、今会ったばかりの見ず知らずの他人も同じ目で見ている。まるでその人が昔からの大親友のように、皆さんの目はもうそういうふうに変わりつつある。はい、ではその目で昨日皆さんが出会った見ず知らずの赤の他人、電車の中やレストランや買い物に寄ったお店で出会った人、一人ぐらいは覚えてるかと思います。はい、じゃあその人を目の前に 1.5 メートルぐらい先に置きましょう。そして先ほどと同じようにこう念じてください。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。はい、自現自修正、法華経が言うところの慈悲の目でもって修正を見る、そういう目になっている皆さんの中には、もうネガティブな感情思考は残っていない。だけど今までネガティブな感情や思考によって人間関係が影響されてきた。ある人に対しては強烈なネガティブな感情を抱いてしまった。憎しみやジェラシーや ではその人を選んでください。そしてかつてはネガティブな感情の対象だったその人を今の慈悲の目で見てみましょう。はい、じゃあその人を目の前に置いてこう念じます。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。心に刺さっていたトゲが今は取れました。誰かに対してネガティブな感情を抱くのは非常に辛いことです。自分自身がもうそれをしなくていい。どんなに楽か。はい、トゲが抜けて皆さんは全ての人々を慈悲の目で見ることができます。それではこう念じてみましょう。生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。 はい、この世界は慈悲の世界になりました。その中心にいるのは皆さん。だけど今までの自分ではない、もう一つの自分、慈悲の主体の自分、そこから慈悲が四方八方へ広がっていく。だけどもちょっとまだ黒い煙がどっかに見えますね、あの人の中に。その黒い煙の影響でその人はネガティブな思考とネガティブな感情が生まれ、そこからネガティブな言葉が生まれ、ネガティブな行動をしてしまい、その結果ネガティブな結果が出てしまう。そしてそれがさらにネガティブな思考感情を生んでいる、非常に悪いサイクルの中に入ってしまった。本人とはもうどうにもならない。皆様、慈悲の力が浄化の力があることを知っている。じゃあその黒い煙を浄化していきましょう。はい、黒い煙を息を吸い込みながら皆さんの中に吸い込んじゃってください。皆さんは慈悲の中心にいるから、その黒い煙が流れ込んできた時にそれはたちまちに慈悲の光へと変容していく。その慈悲の光を今度は息を吐きながらその人の中に吹き込んでいってください。その人が一番必要なもの、息を吸いながら黒い煙が浄化されますようにと念じます。そしてそれは慈悲の光と変容したので、それを息を吐きながら吹き込み、この世界が慈悲で満たされますようにと念じてください。吸って吐いて、吸って吐いて。 意の強力な力を感じながら、と同時に今吸って吐いて吸って吐いていることにも気づいていました。そうするとさらに深いところへ入ったと思います。吸ってること吐いてることに気づいている、マインドフルネス、伝統的にはアナパナサティと言います。アーナとアーパーナに対してサティ、吸う息と吐く息に対してサティ、マインドフルであること。今慈悲によって入ってきたこの場所、今まで生きていた場所と全く違う場所、そこをさらに深く入っていきます。そのために吸う息吐く息に気づき続けてください。はい、ここから先はもう自由に時間を決めて各自できる範囲で終えてください。最初の鐘だけを鳴らしますので。